主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私を使わしになったように私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ今日はこの先ほども言いましたけど、この聖霊降臨のこの出来事をお祝いしています。まあ、第一朗読の、使徒言行録、まあ、2章にあったように、このお祭りの時に人々が集まっている時にですね、まあ、非常に不思議な形で、まあ、彼らにこの聖霊が注がれたという出来事が、まあ、語られています。そしてこの、聖霊がもう最初のメンバーに下った、その後からここに集まった人々は励まされてですね、この聖霊の力によって、多くの人々に福音を、まあ、伝えるようになった。そしてこの聖霊の力がこうどんどんとこの広がっていくわけですよね。その最初の出来事が描かれているわけです。まあ、この聖霊のことを、まあ、考えれば考えるほど、まあ、ちょっと変な例で悪いですけど、コロナウイルスと似てるっていう気持ちがちょっと、まあ、なきにしもあらず、最初にですね、聖霊に感染したのは本当ごく少数だったわけですが、それが、そのほんのちょっとの人が聖霊を受けたんですが、それがどんどん多くの人に広がっていったわけですね。もう信じられないほど、まあ、最初はこれ3密だったと思いますけれども、この集まりはですね、あのみんな密封密接密集してた中で聖霊が働いて、で結局この後どんどん 人を通してですね、まさしく人を介して聖霊がこの広がっていったわけですよね。まあ、このコロナウイルスが流行るもっと前に聖霊が流行ってたというか、聖霊の感染症がですね、多くの人々にこの、まあ、広がっていったということですよね。まあ、その聖霊は目に見えないですし、いつ感染したかもわからないですよね。でコロナウイルスにかかったらすぐはわからないけど、だんだん体の調子が悪くなったり、なんて熱が出たりでわかるわけですが、聖霊に感染するとだんだんと心に平和な気持ちが、喜びが溢れてきて、幸せな気持ちにどんどんなるわけですよね。まあ、それを私たちは今思い起こしましょう。つまりコロナウイルスは感染を止めなきゃならないですけど、明らかに3密を避けたり、でもその代わりに私たちは聖霊の感染を広げなきゃならない。今こそですね、いろんな人々が不安に思ったり、まあなんかこう再会といってもなんかこう中途半端でですね、まあまあちょっと何とも言えない気持ちの中でこそ、まあ3密で聖霊を、広げるわけにはいかないですけれども、私たちは今こそ聖霊の恵みをコロナウイルスの代わりに広げていく必要性がやはり あるのではないか、まあ、それをですね心がけたいと思います。でこのコロナウイルスが流行るのに、スプレッダーとかスーパースプレッダーっていう人がいるっていうんですよね。つまりコロナウイルスがみんな感染させるんじゃなくて、ある特定の人がたくさんの人に広げている ように、まあ、聞いていますけども、まあ、精霊もそうかもしれないですよね。やっぱりスーパースプレッダーの人が精霊をみんなにこの、まあ、スーパーまでいかなくても皆さん一人一人がですね、このスプレッダーとして精霊をこう感染させていくっていう、そういう気持ちがあれば、今の私たちに一番大切なことじゃないかと思います。でついでに言うと、本当にコロナ見てると本当に面白いですけどね、この聞いたこと難しい言葉ですが、実効再生産数っていうのがあって、この、実効再生産数、難しい言葉ですが、結局これが1を上回ってたら、つまり1人の人が1人に移してる、だから実効再生産数が1を上回ると感染が広がってる、でこの数字が1から下に下がったら広がりが抑えられてるっていう数字ですよね。で、まあ、政府はこのコロナウイルスの実効再生産数を1より小さくし、まあ、それ私たちもそう願ってますが、クリスチャンはですね、聖霊の実効再生産数を1より上に上げなきゃならない。つまり私たちに出会った人に1人以上に聖霊の恵みが感染されないと、キリスト教はやっぱり流行らないわけですね。つまり福音宣教ってそういうことだと思います。聖霊を周りの人に感染させていくっていうですね、いう使命が私たちに与えられているということですね。それを心がけましょう。今日の福音朗読である、ある通りなんですよね。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。皆さん一人一人はイエスの弟子として使わされているものだということですよね。使わされている、自分の置かれている場で、あるいは出かけていく場で、そこで聖霊の恵みを、まあ、分かち合う、まあ、感染させていくというんですかね。平和の心、喜び、許し、癒しの気持ちを周りの人に分かち合っていく、感染させていくことが、まあ、今一番大事だと思いますね。自分自身ももちろん平和と喜び、聖霊の恵みを生きていくということ、まあ、それをですね、この聖霊降臨の日にあたって、まあ、特に願いたいと思います。そしてもう一つプラスというならば、聖霊の恵みを生きる上でですね、まあ、ある人はあんまり聞いたことのない言葉かもしれないんですけど、識別ということが非常に大事なんですね。識別というんですが、これはイエズス会の中でよく言われていることで、まあ、ここもイグナチオ教会ですから、皆さん一人一人が識別できる人になっていただきたいと前から思っていることなんですが、何かというと、聖霊の導きを自分自身が見出して、日々の生活の中で聖霊の導いている方向性に向かって私たちが生きるということなんですね。特に今のように、このですね、まあ、完全に教会をシャットダウンして誰も来るなっていうのはある意味簡単ですよね。みんな家にステイホームですから。でもこのように部分的に空いてきた中で、どれだけ家に閉じこもるのか、どれだけ教会に来るのか、どれだけ仕事場に行くのか、出かけていくのか、感染のリスクを考えながらどうするか、もうね、これは本当思いますけど、皆さんの一人一人の識別によるしかないということですね。高齢者の方とか基礎疾患のある方が教会に来るかどうか、私が皆さんにお願いしたいのは、皆さん一人一人の識別が大事だということですね。もちろん司教さんとか何かがある基準を出していて、多分これももう少したら緩和されたりいろいろするでしょうけど、でも、まあ、そのことも参考にしながら、皆さん一人一人の信仰生活において聖霊の導き促しでどうするのが、信仰生活においても、教会に来るか来ないかにおいても、仕事場でどのようにどう人と関わるのか、感染リスクの中で、それとの関係の中で、あるいは家族のつながりとか、家族の中に高齢者がいるとか、さまざまな要因の中で一人一人がしっかりと識別をして、聖霊の導きはこうだから自分はこのようにするというですね、 主体的な責任のある生き方をするというのは極めて大切なことだと思います。今こそ聖霊の導きに耳を傾けて、まあ何をするんでもリスクがありますから、まあ例えば教会の態度に対してもある人は慎重すぎるとか、ある人はそれでいいのかとか、まあ多分司教さんのところにも今文句っていうか、まあいろいろ、まあいろんなところがいろんな人が、まあ教会の方針に対してですね、あるいは政府の政府とか東京都の方針に対して緩すぎるとかきつすぎるとか、人それぞれみんな意見がありますよね。皆さんもでいいとか悪いとか、やりすぎだとか甘すぎるとかですね。でも大切なのは皆さん一人一人がどうするかでしょう。教会がどう決めてるとか政府がどう決めてるじゃなくて、この危機の中で一人一人が神の声を聞いて、それを皆さんが責任を持って自分で選んで行動していくしかないわけです。1年2年このあやふやな状況は多分ずっと続くでしょうから、今こそ皆さん一人一人の識別力、一人一人の責任ある自分の決断による判断と行動が極めて重要だと思いますね。だから皆さん聖霊に心を開きましょう。神様がどのようにするように自分に呼ばれているのか、教会がどうのこうのとか政府がどうのこうの、まあ、それ参考にしたらいいですけど、自分がですよ、神の導きで祈りのために教会に来る方がいいのか悪いのか、あるいは仕事に行くか行かないかとか、ボランティアを再開するかしないか、教会の奉仕活動を続けるかまだやめておくか、皆さん一人一人の識別にかかっていると思います。神の声を聞きながら、その一人一人が神様の御目にかなった、それはもう全然一人一人違いますから、それを大切にしてですね、歩めるように、共に祈りながら進んでいきましょう。